おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。まずはこちらのニュースからご紹介します。カンボッツというツールなんですけど、看板ボードに AI エージェントを組み合わせたアプリなんです。ケンさん、看板ボードって何ですか？
看板ボードっていうのはタスクをカード形式で並べて管理するツールなんですよ。やること、進行中、完了みたいに列を分けて作業の流れを見える化するものです。カンボツはそのカード一枚一枚に AI エージェントを割り当てられるんです。
え、カードに AI が紐づいているんですか？それってカードを動かすと AI も動き出す感じですか？
近いですね。複数のカードに対してエージェントを同時に走らせられるんです。それぞれが独立した作業スペースで動くので、お互いに干渉しないんですよ。しかもオートパイロット機能では、役割を持ったエージェントが自分で作業を分担してレビューまでやってくれるんです。
わあ、それは知りませんでした。エンジニアさんってもうコードを書く時間よりエージェントを見ている時間の方が長くなってきているんですか？
そういう働き方が現実的になってきているんですよ。コードを書くというよりも、エージェントへの指示の出し方や出てきた結果のレビューが仕事の中心になっていくんです。カンボッツはまさにその流れを加速するツールですね。 MacOS、Linux、Windows で使えて OSS として公開されているので、試しやすいのもいいところです。
次の話題に行きましょう。Deno 2.8 という新バージョンが発表されたそうですね。デノって私はあまり聞いたことがないんですけど、どんなものなんですか？
簡単に言うと、JavaScript を動かすための実行環境なんです。Node.js っていう有名なツールがあるんですけど、その Node.js を作った方が、もっと安全で使いやすいものを作ろうと、一から作り直したのがデノなんですよ。セキュリティをすごく重視していて、TypeScript もそのまま動くんです。
わあ、作り直しちゃったんですね。それで今回の 2.8 ではどんな新しいことが入ったんですか？
今回のポイントは AI エージェント向けのセキュリティ機能が強化されているところなんですよ。 AI エージェントっていうのは AI が人の指示なしに自律的に動いてくれる仕組みのことです。そういう AI が悪さをしないように守る仕組みが入ってきたってことですね。
え？AI が勝手に動くからこそセキュリティが大事になってくるんですね。それって具体的にはどういうことを防いでくれるんですか？
詳しい内容はまだ公式のリリースノートで確認が必要なんですけど、クローパトロールというオープンソースのセキュリティファイアウォールも一緒に紹介されているんです。ファイアウォールっていうのはいわば門番みたいなものですね。AI が意図しない動きをしたときに止めてくれる仕組みが整ってきているっていうことです。
ほう。AI が暴走しないように見張る仕組みまで一緒についてくるんですね。エンジニアの方にとっては、デノを使う理由がまた一つ増えた感じですか？
そうなんですよ。AI を組み込んだアプリを作るときに安全性の確保ってすごく大事なんです。デノはもともとセキュリティを重視して作られているので、そこに AI エージェント向けの機能が加わると、採用を検討するチームが増えてくる可能性がありますね。
続いてのニュースですが、WeWe という技術が話題になっているんですって？名前がちょっと可愛いですけど、これ何なんですか？
これはですね、無線で時刻をすごく高い精度で合わせる技術なんです。NICT。つまり情報通信研究機構という国の研究機関が開発していまして、1ナノ秒という単位で時刻を同期できるんですよ。
1ナノ秒ってどのくらい短い時間なんですか？ 想像が全くつかないんですが。
1秒を10億分の1にした時間ですね。それくらい細かく時刻を合わせられるってことなんです。しかも無線でそれを実現しているのがすごいところで、今までケーブルを使わないとここまでの精度は出せなかったんですよ。
え、そうなんですか？無線でそこまでできるんですね。でも、そんなに細かく時刻を合わせて、どんな場面で役に立つんですか？
自動運転や通信インフラ、金融システムなんかは、機器同士の時刻がほんのわずかでもずれると大きな問題になるんです。今はそのためにケーブルを張り巡らせていますが、Wi-Fi が実用化されれば、屋外や動いている機器にも手軽に使えるようになりますね。今はスマートフォンくらいのサイズのプロトタイプ段階だそうですが、放送や映像の分野でも注目されているんですって。
え、それは知りませんでした。ケーブルがいらなくなるなら、設備を作るコストもかなり変わってきそうですね。早く実用化されてほしいですね。
さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。今回ご紹介するのはこちらです。スーパーセットというコードエディタなんですが、なんと複数の AI エージェントを同時に動かせるツールなんだそうで、ケンさん、これはどういうものなんですか？
これはですね、クロード、クロードコードやコーデックスといったコーディング支援 AI を1台のパソコンの上で何個も並列で走らせられるエディタなんですよ。AI エージェントの軍隊を動かすっていうコンセプトで作られていまして、YC、つまり有名なスタートアップ支援プログラムにも採択されているプロジェクトです。
え？複数の AI を同時に？今って AI って1個と会話するものだと思っていたんですけど、それを何個も同時に動かせるんですか？
おっしゃる通りで、既存のエディタは AI1 個との対話を前提に設計されているんですよ。なのでスーパーセットはそこに正面から取り組んでいるわけです。例えるなら、今までは職人さんを一人雇っていたのが、複数人のチームに指示を出せるようになるイメージですね。
あ、そういうことなんですね。では、エンジニアの方の仕事のやり方も変わってきそうですね。自分でコードを書くというより、AI に指示を出す側になっていくんですか？
まさにそこなんですよ。コードを書く人から、エージェントを管理、監督する人へ、シフトしていく可能性があるんですよ。エディタや IDE、つまり統合開発環境の設計思想そのものが問い直される転換点になりそうだと言われています。OSS として公開されているので、GitHub のリポジトリを見れば実際に試せますよ。
おー、それは知りませんでした。エンジニアさんにとっては早めに触っておいた方がいいツールってことですね。
さて、ここからは、小ネタその旗のコーナーです。開発者が知っておきたい、その旗のお知らせです。
はい。今日もいい話題がありそうですね。今回ご紹介するのはこちらです。AI モデルの情報をまとめたオープンソースのデータベース、models.dev が公開されたというニュースです。これ、どんなものなんですか？
簡単に言うと、世の中にある AI モデルの情報を一箇所にまとめた、いわば AI モデルのカタログサイトなんですよ。仕様とか価格とか性能とか、そういった情報を横断的に比較できるようにしようっていうプロジェクトです。GitHub 上でソースコードも公開されているんです。
おお、それは知りませんでした。でも、そういうまとめサイトって今までなかったんですか？AI のモデルってたくさんありますよね。
そう、なんですよ。そこが面白いところで、AI モデルの数がここ数年で急に増えているんです。各社がバラバラに情報を出しているから、横断的に比較できる場所がなかなかなかったんですよね。models.dev はその課題に応えようとしているプロジェクトなんです。
え？意外ですね。あれだけ AI が話題なのに、 比べる場所が整っていなかったとは。OSS、つまりオープンソースとして公開されているということは、誰でも情報を追加できるんですか？
おっしゃる通りで、コミュニティのみんなで情報を追加、更新していける仕組みになっているんです。これってすごく大事なポイントで、AI モデルの情報は頻繁に変わるじゃないですか。ですから、一社だけで管理するよりも、コミュニティで維持した方が、情報の鮮度を保ちやすいんですよね。エンジニアの方は、とりあえずブックマークしておいて損はないと思いますよ。
ラストはこちらのニュースです。アンソロピックがプロジェクトグラスウィングという取り組みを始めたそうですね。
ざっくり言うと、AI を使ってソフトウェアの脆弱性、つまりセキュリティの弱点を先回りで見つけていこうというプロジェクトなんです。約50のパートナー企業と協力して、すでに1万件以上の高重大レベルの脆弱性を発見しているんですよ。
え、1万件以上ですか。それってハッカーに悪用される前に見つけておくってことですよね。なんかゲームみたいで面白いですね。
まさにそこなんですよ。AI の能力が上がると、攻撃する側も AI を使えるようになるんです。ですから防御する側が先に動いて、主導権を握ろうという発想ですね。クロードミトスプレビューという新しいモデルをこの目的に活用しているんですよ。
え、攻撃側も AI を使うようになるんですか？それはちょっと怖いですね。エンジニアの方はどう備えればいいんでしょう？
自分たちのサービスが使ってるライブラリ、つまり外部から取り込んでるプログラムのパーツについて、AI を使ったセキュリティスキャンを導入しておくといいですね。プロジェクトグラスウィングみたいな業界全体での取り組みにアンテナを張っておくこともかなり大事なんですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい。詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。それではまた明日お会いしましょう。